はい、それでは今日はエゼキエル書の27章からです。27章から29章までを読んでみたいと思いますが、今日のメッセージの題は高ぶる心です。高ぶる心です。前回から私たちはエルサレム、ユダの周りにある国々に対する神様の予言を読んでいます。裁きを読んでいます。彼らがユダが滅ぼされた時に嘲笑った。日頃から憎んでいたけれども、そのユダが亡くなったのでえざけった。それゆえに神様がその国々に対して裁きを行われたところを読みました。はじめにアモンが出てきました。その次にモアブ、それからエドム、そしてペリシテときて、そして26章から長い予言が始まります。ツロに対してです。26章、27章、28章とありますが、前回はこの26章のそのツロの破壊の予言について読みました。ツロもですね、他の国々と同じようにエルサレムが滅んだのを喜びました。まあ理由が少し違います。経済的な利益が自分たちに与えられるからということで喜んだんですけれども、それで、このツロが破壊されるその予言の一つ一つが、そのバビロンのネブカデネザルが行ったこと、そしてその後にギリシャのアレキサンダー大王が行ったことを、もう細かに前もって予言し、それが正確に当たったわけなんですね。歴史的な文書の中でそれが確認できる、その驚くべき予言を前回読みました。そして今日はその続きになります。27章、28章です。非常に興味深い予言です。27章はその商業によって世界をもう自分のものとしているツロの姿、これが黙示録18章にある大バビロンに非常に似ています。そして28章はこのツロを突き動かしている正体が書かれています。そこに非常にこの霊的な側面、つまり悪魔本人ですね、なんですね。そして29章ですけれども、29章は新しくエジプトに対する予言で、これが最も長い予言になりますが、その最初の部分だけ今日は読みますけれども、ここの3章の中で共通していることは高ぶりです。自分たちが栄えていることに対してうぬぼれている姿、また自分が強いということに対して勝ち誇っている姿に対して、それぞれ発言があります。興味深い発言ですけども、27章では私は全く美しいという言葉が出てきます。28章では私は神だという発言があります。で、29章では川は私が作ったという発言があるんですね。それぞれの発言に対して神様がその裁きを行われるところを読んでいきます。では27章を見てください。一節です。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロについて哀歌を唱えよ。まあ、葬式の時に歌う歌ですね。哀歌を唱えよ。あなたはツロに言え、海の出入り口に住み、多くの島々の民と取引をする者よ。神である主はこうおせられる。ツロよ、私は全く美しいとお前は言った。海の出入り口に住むとありますけれども、ツロがレバノン、今のレバノンにある海岸都市であって、そして地中海を自分のものとして、こう動いている都市でありました。紀元前の3000年頃から発達していますですね。そして、彼が言った言葉、まあ、彼女と言った方がいいかもしれませんね。私は全く美しい。すごい発言ですね。 で、このうぬぼれによって、後で、つろが裁かれます。で、この美しいと思う心は、つろだけではなく、私たち人間すべてが持っている欲望、またその錯覚と言ってもいいと思います。つろは多くのものを持っていました。でもその持っているものが神によって来ているんだ。天と地を作られた神がすべてのものを持っておられ、それを自分に与えてくださったのだという認識が必要です。パロがコリントの教会にいる人たちにこう言いました。あなたには、パウロですね。パウロが言いました。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？どうでしょうか？私たちが何か成功したときに、周りにいろんな人、またはいろんなものが与えられて、そして、そのときに、それがあたかも自分のものである。と捉えていくときにこの発言が出てくるわけです。私は美しい。このようなつろの高慢を見るんですけれども、同じように栄えたところで、栄えたものでですね、謙遜だった人がいます。ダビデですね、サムエルの第2の5章の12節にこう書いてあるんですけれども、ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。ここに主語がですね、ずっと主が、そしてイスラエルの民のことを神の民として言っています。で、盛んになったのは主がそうしたんだと言ってるんです。ですから、自分はもうしもべでしか過ぎないんですね。聖書に出ている偉大な預言者、または指導者も同じなんですけれども、例えばヨシュアもですね、本当に小さな町があてがわれただけで、でも他の部族の人たちにはたくさんの相続地のその割り当ての仕事もした後で、自分は本当に少ないものを得た。そのようにですね、自分ではないんですよ。で、自分がいるのは自分が立っているのではなくて神が立てておられる。もう自分はあくまでも神のしもべであって、そして管理しているにしか過ぎないという意識を持っていたわけなんですね。で、この意識を忘れて、自分の周りにあるものが自分のものだと思うと、私は美しい。で、鶴の場合は全く美しいという発言になってしまうわけです。で、具体的なその美しさが次から書かれています。お前の領土は海の真ん中にあり、お前を築いた者はお前を全く美しく仕上げた。彼らはセニルのもみの木でお前のすべての船板を作り、レバノンの杉を使ってお前の頬柱を作った。バシャンのカシの木でお前の貝を作り、キティムの島々のヒノキに象牙をはめ込んでお前の甲板を作った。エジプトの綾織の雨布がお前の穂であり、お前の旗印であった。エリシャの島々から青色と紫色の布がお前の覆いであった。とあります。つろが地中海を自分の領土にしているわけですけれども、まず出てきたのが船の美しさです。船の美しさです。セニルというのは今のヘルモンですね。で、レバノンの杉を使っている。そのヘルモン山にあるモミの木。そしてレバノンの杉、これ有名ですね。レバノンの杉は本当に強いです。神殿にも使われました。で、バシャンは、今のゴラン高原ですね。カシの木で有名です。で、キティムというのはキプロス島ですね。でそこからヒノキ、象牙をはめ込んだと。甲板を作りました。で、エジプトは、綾織の雨布ですね。これを穂に使っていたっていうんですね。なんか、穂に使うにはちょっともったいなすぎるような材質でありますけれども。そして、エリシャという島々、これがどこから来たかわからない、どこにあるのかが、まだはっきりわからないそうなんですが、イタリアの あたりにある島々ではないかと言われています。まあ、いずれにしても地中海はですね、この染色で有名な、まあ、地域でありますけれども、その青色と紫色の布がお前の覆いであったと、まあ、いうことですね。で、さらに8節、シドンとアルワデの住民がお前の漕ぎ手であった。鶴よ、お前のうちの熟練者がお前の船員であった。ゲバルの長老とその熟練者がお前のうちにあって、破損を修理し、海のすべての船とその水夫たちがお前のうちにあって、お前の商品を商った。とあります。今度は、船が美しいだけではなく、その運転をしている人たちも熟練された人たちであるということが、ここで説明されています。だからもう、本当に船も最良質のものなんですけれども、その運転している人も、もう本当に高いレベルの技術を持った人たちだということですね。まあ、シドン、この、いつも鶴と共に語られる町ですけれども、このレバノンの北にありますね。で、アルワデは、その、レバノンの上にあるシリアの海岸の、まあ、ちょっと、先にある地中海上の島です。そして、今度はゲバルとありますけれども、ゲバルはですね、シリア沿岸の町ですね。これもシリア沿岸の町で、造船で有名でした。で続けて、ペルシア、ルデ、プテの人々は、お前の軍隊の戦士であり、お前に盾と兜をかけ、彼らはお前に輝きを添えた。アルワデとヘリクの人々はお前の周りの城壁の上に、またガマデ人はお前の櫓の中にいて、周りの城壁に丸い戸建てをかけ、お前を全く美しくしたですね。今度は、この海軍で有名なツロですけれども、その軍隊の出身が書かれています。ペルシア。ルデ、ルデというのはトルコの西海岸ですね、の方にある、ところで、国だったんですけども、そしてプテというのは、この東、北アフリカですね、北アフリカです。そして驚くべきはペルシアが出ています、ペルシアが。ですね。はるばるペルシアからも来てるんですね。今のイランですよ。で、ですね。彼らはつまり傭兵ですね。傭兵。雇われて、このようにして戦っているわけです。鶴はそれだけの財産があったわけです。普通は国というものは自分の国の兵士を使います。ですね。愛国心、忠誠心。そのようなものによって初めてその軍隊が成り立つわけですけれども、それに勝るそのお金、経済的な契約によって、この彼らを雇っていたということであります。そして、鶴の町の中も、アルワデとヘリクの人々が、この守っていたということですね。ヘリクは東アジアの南東部にあるキルキアにあると言われていますけれども、でまたガマーデはレバノンの中にあると言われています。で、次からですね、今度は世界の貿易の相手国、そしてその商品の数々が出てきます。で、ここに出てくる国々を調べていきますと、創世記10章に出てくる世界に散らばった民族、が多く見受けられます。世界というとですね、このノアの時代っていうかアブラハムの時までで終わってしまってるんですよね、ある意味で。この聖書の話っていうのは。それから神様がアブラハムを選ばれて、イスラエルを通した神様が証をされているわけですけれども、この鶴のこの交易をしているところを見るとですね、もう世界の知られ、その時に当時知られている世界の地の果てと言ってもいいでしょう。その国々と相手をして、それで、 この自分たちを美しくしていたということを見ることができるんですね。でまず、出てくる 国っていうか地域はタルシシュですね。タルシシュはお前があらゆる財宝に豊かであったので、お前と商いをし、銀、鉄、鈴、鉛をお前の品物と交換した。タルシシュ結構出てきますね。この今のスペインの中にある町とされていますけれども、鉱山、この鉱物が出たわけですね。で、これがもう、西の果てと考えられていたわけです。だから、ヨナ書に出てくるヨナは、主の御顔を避けて、タルシシュ行きの船に乗ったわけです。なるべく遠くに離れたかったわけですね。で次に13節、ヤワン・トバル・メシェクはお前と取引をし、人材と聖堂の器具とお前の商品と交換した。ヤワンはギリシャ人と考えられます。でトバルとメシェクというのは国会の南東部分、今のトルコの東、またそれを越えてですね、住んでいたのではないかと言われて、で、彼らがもっとカスピ海の方にまで動いていって、そして今のロシアをも、南部をも含むところにいたのではないかと言われています。ですね。これ、何度が出てくるんですね。これからもエゼキエル書の中に、トバル・メシェクですね。で、有名なのが、エゼキエルの38章で、ゴグとマゴグに対する予言の中でも連合国として出てきます。で、彼らってなんで言ってしまったかというと、実はこの人々は、ヤペテの子孫なんですね。この創世記の10章の、2節を見ると、2節から5節まで読んでみますけれども、ヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、ティラスですね。このように出てくるんですね。で、次に、ゴメルの子孫はアシュケナーズ、リファテ、トガルマ。で、ヤワンの子孫はエリシャ、さっきエリシャ出てきましたね。エリシャの島々。で、タルシシュ、キティム人、ドダニム人。これらから海沿いの国々が分かれ出て、その地方により、氏族ごとにそれぞれ国々の国語があったと。まあ、この海沿いというのがこれが地中海のところでありますけれども、このように、まあ、ヨーロッパ系と言ったらよいでしょうか、ヤペテの子孫の系図があります。でちょっと戻りますけれども、27章ですね。そしてイザヤ書の最後のところにもこれらの国々が出てきて、でそこではこう書いてあるんですけれども、66章の19節に、これらは私の噂を聞いたこともなく、私の栄光を見たこともない。彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせよう。ですね。で、あとで、さっきも出てきたタルシシュ、プル、ルデですね。それも含まれています。ですね。だからもう、地の果てですよ。遠い国々ですね。の方に、この福音を、この神様の福音を伝えていくっていう、この予言がここに書いてあるわけですけれども、つまり遠くにある国々なわけです、要は。で、次に14節戻りますね。エゼキエル書の27章の14節。ベテ・トガルマは、馬、軍馬、ラバをお前の品物と交換した。これは、トルコの西の方にあると言われている国ですね。で次にデダン人はお前と取引をし、多くの島々はお前の支配する市場であり、彼らは象牙と黒炭等を お前に貢ぎ物として持ってきた。デダン、これは今で言うとサウジアラビアに当たります。アラビアにいる人々です。で次にアラムはお前の製品が豊かであったので、お前と商いをし、トルコ玉、紫色の布、綾織物、白天布、サンゴ、ルビーをお前の品物と 交換した。アラム、シリアのことですね。ユダとイスラエルのうちもお前と取引をし、身にての小麦、いちじく、蜜、香油、乳香をお前の商品と交換した。今度はイスラエルとユダもこの中に含まれています。でダマスコも、シリアの首都ですね。お前の製品が多く、あらゆる財宝が豊かなので、ヘルボンのお前の、ブドウ酒と、ツァハルの羊毛でお前と商いをした。ダンとヤワンもお前の品物と交換した。ダンとヤワンですね。これ、イスラエルのダンでもなく、またヤワンは先ほど出たギリシャのヤワンでもないと言われています。アラビアのどこからと言われています。その商品の中には、ウザルからの、先鉄、ケイシ、勝負があった。デダンは、デダン先ほど出てましたね。蔵に敷く織布でお前と取引をした。アラビア人とケダルの君主たちも皆、お前の御用商人であり、子羊、雄羊、ヤギの商いをした。シェバとラマの商人たちはお前と取引をし、あらゆる上等の香料、宝石、金を、お前の品物と交換した。これ、アラビアの地域です、全部。で、カラン、カネ、エデン、それにシェバの商人たち、アッシリアとキルマではお前と取引をした。今度はメソポタニアの方ですね。このエデンというのもメソポタニアの方です。で、アッシリアです。で、彼らは豪華な衣服や青色の着物、綾織物、多彩な敷物、固く酔った綱とお前の商品と思ってお前と取引をした。そして、タルシシュの船がお前の品物を運んだ。お前は海の真ん中に富み、大いに栄えた。どうでしょうか。タルシシュの船と言っているのは、つまり遠洋まで行くことができる船ということですね。それだけの、非常に高性能な、この船だということで、先ほどの、私は全く美しいと言っている根拠がここに書かれていました。けれども、その栄えている絶頂のところで神様は彼らに裁きを行われます。お前の漕ぎ手はお前を大海原に連れ出し、東風は海の真ん中でお前を打ち破った。お前の崩れ落ちる日にお前の財宝、貨物、商品、お前の水夫、船員、修繕工、お前の商品を商う者、お前の中にいるすべての戦士、お前の中にいる全集団も、海の真ん中に沈んでしまう。ですね。地中海の中で、この風が強く吹くんですね。暴風があります。覚えてるでしょうか？使徒の働きの27章、パウロがカイザリアからローマに囚人として船に乗っていくときにですね、この、冬を ここの、島で過ごそうとパウロは、言ったのにもかかわらず、その他の人たちが、特にその船長がですね、そうじゃないと。行こうというふうに言って、みんなもそうだって言ってですね、行って。で、そして、ユーラクロンと呼ばれる北東風が陸から吹き、それで遭難したことが書かれています。というふうに、風が吹くんですよ、風が。で、普通は、そういう風が吹けば、自分たちは沈んでしまうということはよく、もう、あまりにも明らかなので、無茶なことはしないわけなんです。けれども今このツロの船はタルシシュ行きの船というかタルシシュの船はもうそんなことも度外視して、まあ、大海原に行ってそれで、この沈没してしまったというのがここに書かれている話なんですね。で、この東風と書いてありますけれども、これはもちろんバビロンのことを意味しているわけです。バビロンのことも意味していると言ってもいいでしょうね。ですね。彼らが本当に誇っていた、その栄えの絶頂であった時に、ネブカデネザルが来て、ツロを破ったということになります。そしてその結果ですね、悲しみ嘆く人たちが、 出てきます。28節から、お前の声音の叫び声に、海辺は身震いする。貝を取る者、潜伏、水夫か、海の船員は皆、船から降りて陸に立ち、お前のために大声を上げて激しく泣き、頭に塵を振りかけ、灰の中を転び回る。彼らはお前のために頭を反り、荒布をまとい、お前のために心を痛めて泣き、痛く嘆き、泣き声を上げて哀歌を唱え、お前のために悲しんで歌う。誰か、鶴のように海の真ん中で滅ぼされたものがあろうか。お前の貨物が陸揚げされるとき、お前は多くの国々の民を満ち足らせ、その豊かな財宝と商品で地の王たちを富ませた。お前が海で打ち破られたとき、お前の商品全集団は、お前と共に海の深みに沈んでしまった。島々の住民はすべて、お前のことでおぞけ立ち、その国た王たちは、ひどく恐れて慌てふためいた。国々の民の商人たちはお前をあざけり、お前は恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。世界を相手に貿易をしていたので、世界の人々が、貿易をしている人たち、また国々、島々、すべての人たちがここで悲しんで嘆いて、恐れおののいて、あざけて、いろんな反応をしていますけれども、もう本当に自分たちも損失をこむって、慌てふためいている様子をここで見ることができるんですね。で、ここに書かれていることが実は、黙示録の18章で、バビロンが一日にして滅んだところに非常に似ていて、実はヨハネはここのエゼキエルの幻と同じようなものを神様によって示されていたというふうに言うことができるわけなんですね。で、どうでしょうかね、ここを読んで。あまりにも身近に感じませんか？世界恐慌ですね。昔もありましたけれども。今も2008年にアメリカから始まった金融恐慌によって、ただでさえ不況の中にいた国々に大きな打撃を与えたわけです。もちろん一番ひどかったのはアメリカ本国でありますが、私たちが2009年1月にアメリカに訪問したときに、会う人、何らかの被害を受けていました。例えば老後に備えた年金とかですね、それ自分たちでやっている。でも話をよく聞くとですね、もっと投機的な性質を持つものなんですね。貯蓄ではなくて投資的なものばかりで、実際の預金や貯金がなくなったというよりも、実体のない資金と言ってもいいものばかりでした。着実に生活をしている人たちは実は無傷であることも分かりました。で、これがですね、実は鶴に現れている商業主義の正体なんですね。大バビロンが一日にして倒れて、それで裁きが下ったということを話しているところで、黙示録の18章の23節ですが、こう書いてあります。お前の商人たちは地上の力ある者どもで、すべての国々の民がお前の魔術に騙されていたからだ。魔術なんですよ。マジックなんです。実体がないんです。幻想なんです。で、これがお金を貯めていくことの幻想でもあり、イエス様が金持ちの例えの中でこう言われましたね。自分の魂に好意を、魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。けれども、愚か者と神様が言われて、その日のうちに魂が取り除かれると言われたわけですね、神様が。ということで、このツロが崩壊したことがここで予言されていました。はい、それでは28章に入りますけれども、このツロの町を突き動かしていた正体が書かれています。ここで非常に興味深いのはですね、 あ、早速読んでみましょう。一節と二節の始めですけれども、次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの君主に言えとあります。君主に言えと。で、次に、11節、そして12節の始めを見てください。次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの王について愛歌を唱えて彼に言えとあります。違うんですね。違うんですよ。君主とありますけれども、英語だとプリンスですね。プリンスなんです。つまり王子なんですね。ここは人間の実際の王の話なんですが、この王がいわゆる君主として、プリンスとして動いていて、その背後にいる実際の王がいるということを、このエゼキエル書は教えているわけなんです。で、これが、もう今から話しますと、ケルブなんですね。ケルブ。そして、堕落したケルブなんです。つまり、悪魔ですね。このように人間の王に対して、神様が予言しているときに、その予言を超えて、その裏にいる霊的な存在を予言していくということは、ここが初めてではないんですね。例えば、イザヤ書の14章、バビロンに対する予言の中でも、バビロンの王に対して、その、落ちていく姿を描いている中で、12節からこう始まります。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。ですね。この星というのは聖書の中でしばしば天使を表してますけれども、高ぶった天使長、暁の子、ルシファーですね。が、高ぶったために、穴の底、つまり地獄に落ちたということをここで宣言しているわけなんですね。で、このパターンが、この形式が、このエゼキエルの後にもあってですね。で、それが、ダニエル書なんですね。ペルシャ、またギリシャが獣として語られているその背後、世界帝国の背後に、君という言葉が書いてあったですね。それがダニエル書10章にあります。ペルシアの君、そしてギリシアの君。で、あとはイスラエルの君も出てきます。ミカエルですね。ミカエルがイスラエルのために戦うんですけれども、そのように、目に見える権力支配の背後に目に見えない暗闇の支配者が動いていることを私たちは知る必要があります。エペソの6章の12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですということで、何気ない高ぶりのことを語っている中で、高ぶりというその主題の中でですね、背後で強く働いているのが、この悪魔、そして暗闇の勢力だということを私たちは知らなければいけません。高ぶりは悪魔の千倍特許と言ってもいいかもしれません。で、ペテロでさえですね、こういう経験してしまったんですね。覚えてますか？あなたは神の子、御子、キリスト、生ける神の御子、キリストですと告白した後に、それは天からの啓示である、父から与えられたものであるとイエス様は言われた後で、イエス様がご自分が十字架につけられて三日目によみがえることをお話になりました。そうしたら、ペテロは諌めてですね、主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたにあるはずがありませんと言った。その時にイエス様が何て言われました？下がれ、サタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロがサタンに急になったんじゃないですよね。その人間的な思い、イエス様の言葉や思いよりも自分の判断の方が優れている。実はこれ高ぶりですよ。 高ぶりの背後にサタンがいたということで、これがあのイスカリオテのユダの中にも見ることができたわけですね。サタンが彼に入ったと書いてあります。で、このツロの王、君主ですね、に戻りますけれども、28章に戻りますよ。2節に戻りますが、彼は、実際の歴史の中にいる人物で、エテバール三世であると言われています。エテバール三世。バビロンがツロの町を倒すときにいた王ですね。で、ここで、続けてみると、神である主はこうおせられる。あなたは心高ぶり、私は神だ。海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神の心のようにみなしたが、あなたは人であって、神ではないとありますが、神だというふうに言っているんですね。で、これゆえに神様が裁かれますけれども。異教徒であれば神だと言ってしまってもまあ仕方がないかなという気にもなります。もう権威あるものは神になりますから。でも、神様はそのことだけを、この問題にされているのではなくて、人間の中に根本的に持っている高ぶりを問題にされているんですね。それは何かと言ったら、人間は物事が自分の思う通りに少しでも動くと、それを神が行われたこととして考えるのではなくて、自分が行ったことだと考えていくんですね。だから私は神だと。あ、私の言う通りになったじゃないか。思っている通りになったじゃないか。何気ない思いなんですが、実はこれ神の座についてる、つけていることなんです。で、それをエヴァが悪魔に言われて、蛇に言われて、どうでしたか？神のようにあり、自分を賢くするという気があまりにもいかにも好ましかったということで食べたんですよね。で、次ご覧ください。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。あなたは自分の知恵と英知によって財宝を積み、金と銀を宝物蔵に蓄えた。商いに多くの知恵を使って財宝を増やし、あなたの心は財宝で高ぶった。思い通りに物事が動くときにですね、その自分の知恵を誇ります。ああ、俺はなんと賢いのか。ですね。で、神様皮肉を込めてですね、ダニエルよりも知恵があるっていうふうにおっしゃってるんですよ。もちろんダニエルの知恵というのは霊的な知恵であって、神から来たものであって、神こそが王の王、主の主であるということを教えるところの知恵ですから、もうツロの君主のですね、知恵とは比べ物にならないわけですね。けれども、わざわざこのように当てこするようにして神様がおっしゃってるわけです。でも、ここで大事なのはですね、ダニエルという人物。エゼキエルってこれで2回目ですね。2回目です。それだけ、彼の名は世界に広まっていたということを見ることができます。それだけ優れた人ですね。これをダニエル書で私たちは読んでいきますので、楽しみに待っていてください。では次。それゆえ神である主はこうおせられる。あなたは自分の心を神の心のようにみなした。それゆえ他国人最も横暴な異邦の民を連れてきてあなたを責めさせる。これがバビロンです。彼らはあなたの美しい知恵に向かって剣を抜き、あなたの輝きを怪我し、あなたを穴に投げ入れる。あなたは海の真ん中で刺し殺される者の死を遂げる。この穴というとですね、つまりは地獄黄泉をですね、表していきます。それでもあなたは自分を殺す者の前で私は神だというのか。あなたは人であって神ではない。あなたはあなたを刺し殺す者たちの手の中にある。あなたは異邦人の手によって割礼を受けていない者の死を遂げる。私がこれを語ったからだ。神である主の御告げ。私は神だという高ぶりに対して神様はこの王様を、本当にこう、なんていうんですかね、こう 野垂れ死にをするようなですね、そういう殺され方、屈辱的な死に方をするということをここで予言し、実際に、このエテバール三世はそのようになりました。ですね。それによってあなたは単なる人なんだよということを神様が示されたわけなんですね。で次、注意説。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこうおせられる。あなたは全きものの典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。全きものの典型。美の極みだ。先ほど私は全く美しいと言ったその背後には、この悪魔の姿。この時はまだ悪魔になっていませんけれども、その姿が書かれているんですね。どうでしょうか？悪魔というとですね、私たちは醜く真っ黒で、なんか、何ですか、槍ですか、手にしていると考えますけれども、もちろんこれはですね、聖書からではなくてヨーロッパの異教の中に登場する悪魔の姿で本物では全然ないんですね。でも私たちは聖書的な悪魔、実際の悪魔が一体どういう姿をしているか、ちゃんと、この、頭に、もう本当に刷り込まないといけないんですね。なぜか、何か。全きものの典型。知恵に満ち、美の極み。コリント第2の11章14節には、サタンでさえ光の見つかりに変装するのです。だから、誘惑なんですよ。醜いものには、容易に抵抗できます。美しいから引き込まれるんです。綺麗な人、綺麗な体、綺麗な建物、綺麗、素晴らしい人生哲学、人格の整った優れた人、ですね。話の上手な人、何でもいいです。神ではない他のものを崇め、礼拝する誘惑というのがいつも付きまといます。では13節。あなたは神の園エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目の、トパーズ、ダイヤモンド、緑中石、島目の、碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。とありますが、私たちは創世記の2章を読むとですね、エデンの園の姿が出てきますけれども、人の想像が出てきますけれども、その前にもうここにいたんですよ、この、彼がね。いたんですよ。そして彼は、宝石で、覆われていたと。で、この宝石を見るとですね、大祭司が胸当てに身につけていたイスラエル十二部族を表す宝石と同じなんです。で、また、天のエルサレムに出てくる、土台石のところで使われている宝石とも、その重なるんですね。つまり、神様の栄光そのものの輝きです。で、大祭司の装束の説明でも神の栄光と美を表していると書いてありますね。彼はそれを表していたんです。そして、今度は金で作られたタンバリンと笛があったっていうんですね。賛美を導く人だったんです。で、実際に、ケルビムは、賛美を、礼拝を導くんですね。本当に大きな役割を、その礼拝を導く人たちは担っていますけれども、栄誉ある仕事であります。で、次に、14節です。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に、神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。ここの役に問題があります。この印象の下の部分の印象を見るとですね、70人役によるって書いてあるんです。役なんですよ、これ。ヘブル語の本文をギリシャ語に訳した70人役をここに挿入しているみたいなんですが、もともとはこう訳されているわけです。あなたは油注がれた守護者ケルブ。私はあなたを置いた。あなたは神の聖なる山にいて、火の石の間を歩いていた。つまり、ツロの王というのがケルブ本人だったわけです。ケルブはケルビムの単数です。ね、インとついたら、ヘブル語で複数形になります。で、エゼキエルどうでしょう？ケルビムの幻から始まりましたよね。神様の 御座を支えているというか、ケルビムの上に神の御座があってですね、その幻から始まって、そして創世記のこの3章のところでアダムとエバがエデンの園から追放された時も、命の木ですね、それを守っていたのがケルビムでした。神のすぐそばにいる天使です。そしてここで聖なる山とありますが、神が座しておられる天の御座そのもので、火の石の間というのは、神の御座の清さから流れる火の内側にいたということです。もう本当に近いところにいた人です。で、次に15節。あなたの行いはあなたが作られた日から、あなたに不正が見出されるまでは完全だった。不正が見出されるまでは完全だった。完全なところって、不正が出てくるんですね。私たちは気をつけなければいけません。もっといい教会があったらいいのにな。ですね。なんでこんなに落ち度があるんだろう。完全なところ行ってみてください。完全だと言われているところは実はいたんだっていうのはもうほとんどですね。神様が強く働かれていると思われるときに、実は霊的な高ぶりと言っていいでしょうか。悪魔がそれをダメにする最も危険な時でもあるわけなんです。次、16節です。あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。ここも同じですけれども、先ほどと守護者ケルブがっていうふうに書いて、あなたと共にって書いてありますが、実際のヘブル語の本文は、守護者ケルブよ、あなたは火の石の間からあなたを消え失せさせたとあるんですね。サタンが堕落したんですね。サタンは、その堕落するその段階があります。まず、この神の御座から堕落したんですけれども。で、まだですね、でも神様のところに近づくことはできるんです。ヨブ記を思い出してください。神様と話してますね。空中に権威を持つものということなんですね。空中にいるんですね。ですか。それからですね、悪魔は、大観難時代を見ますと、黙示録の12章にですね、この天で戦いがあってですね、この地上に手下とともに落ちることが書いてあります。この地上に落ちて時が短いから暴れまくるということが書かれてますけれども、そして地上に来た悪魔がいて、そして、このイエス様が戻って来られた後に鎖につながれ底知れぬところに行く。次は底知れぬところです。千年経った後に解き放たれて、今度は悪魔は最後、火と硫黄の燃えている池ですね、に投げ込まれていく。どんどんどんどん下へと落ちていくわけです。次、17節。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたのうちから火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべてのものが見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆、あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。これ微妙にですね、この実際の人間のつろの王との、この絡み合いながら、このケルブが描かれているわけなんですね。つまり、つろの王の背後でこの商いをしている中で、また裁かれていく中で、このサタンもいたんだということであります。で、今度は20節からシドンに対する予言があります。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をシドンに向け、それに予言して言え、神である主はこう仰せられる。シドンよ、私はお前に立ち向かい、お前のうちで私の栄光を表す。私がシドンに裁きを下し、私の聖なることをそこに示すとき、彼らは私が主であることを知ろう。私はそこに疫病を送り込む。その巷には血が流れ、四方から攻める剣のため、刺し殺された者がその中に倒れる。この時彼らは私が主であることを知ろう。ですね。 シドン、ツドから北に約30キロのところにある沿岸都市で、ツロとシバシバ、ソドムとゴモラと同じような感じで、一緒に語られるんですね。で、一般的な裁きがあります。ここにはですね。で、実際にツロが今も何でもない町と同じように、チドンという町も今もう何でもない、何もないところなんですけれども、やっぱ裁きはその通りになっているわけですが、次がパンチライン、パンチラインって英語ですけれども、こう、要点になるんですね。これ言いたいこと、神様最も言いたいことです。イスラエルの家にとって突き刺す茨も、その周りから彼らに痛みを与え、侮る棘もなくなるとき、彼らは私が神、主であることを知ろう。ここですね。ここです。シドンがイスラエルの棘になった、茨になった、何でしょうか。バール崇拝です。覚えてるでしょうか。北イスラエルの王、アハブの妻、イゼベルはシドンの王の、シドンの娘でした。ですね。こう書いてありますが、列王記の第1、16の31節、32節。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪を歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王、エテバールの娘、イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに立ったバールの宮に、バールのために祭壇を築いた。これが、もうイスラエルにとってのかなり致命的な傷、大きなイスラエルが神の究極的な裁きを受けるきっかけになった事件と呼んでいいです。それを作ったわけですね。周りの国々はですね、モアブであったりアモンであったり、イスラエルを憎んでイスラエルを攻撃しました。けれども、こっちのがある意味で最も怖い攻撃ですね。霊的な攻撃です。偶像礼拝を日本じゃなくてイスラエルの中に取り込ませていったという罪ですね。で、これによってシドンが裁かれます。で、次に、25節、神である主はこうおせられる。私がイスラエルの家を散らされた国々の民の中から集めるとき、私は諸国の民の目の前で私の聖なることを示そう。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた土地に住み着こう。彼らはそこに安らかに住み、家々を建て、葡萄畑を作る。彼らは安らかにそこに住み着こう。周りで彼らを侮るすべての者に私が裁きを下すとき、彼らは私が彼らの神、主であることを知ろう。素晴らしい。回復の約束がここにあります。ですね。エルサレムに対して神様は裁きを下されましたけれども、それを嘲笑って、また攻撃していた周囲の国々が裁かれていくときに、今度は彼らが立ち上がっていくわけですね。この詳しい回復の予言が36章から載っていますので、それを楽しみに待っていてください。では次29章に行きます。エジプト、長いです。29章から33章までです。エゼキエルの前のエレミア書においてはですね、一番最後に諸国のに対する予言の中で一番最後はバビロンでした。ですね。で、バビロンに対する徹底的な裁きが書かれてましたけれども、ここでもエジプトに対する徹底的な裁きが書かれています。では、一節です。第10年の第10の月の12日に、私に次のような主の言葉があった。第10年。これ、エゼキエルが捕囚の民としてバビロンに連れて来られてからの年代ですが、紀元前の587年。で、1月5日というところまで分かってます。で、バビロンがエルサレムを包囲してから約1年経っているところです。で、1年だともうちょっとするとエルサレムが滅びるというところで、エゼキエルは予言を行っています。2節、人の子よ、顔をエジプトの王パロに向け、彼及びエジプト全体に予言し、こう語って言え。神である主はこうおせられる。エジプトの王パロよ、私はあなたに立ち向かう。あなたは自分の川の中に横たわる大きなワニで、川は私のもの、私がこれを作ったと言っている。今度はこれですね。川は私のもの、私がこれを作った。この言葉に対して、神様は裁きを行われます。で、このパロは、エレミア書に出てくる、名前が出てきます。ホフラと言います。ホフラ。ですね。で、彼が、包囲されているエルサレムを助けるべく軍を出した諜報人です。で、バビロンは対抗するために一時的に包囲を解除しましたが、 また戻ってきましたね。で、エルサレムはそれで、バビロン、戻ってくる前にですね、バビロンが、から独立できるっていう期待を抱いてしまった。で、まあ、偽予言もまた蔓延してしまったというですね。それゆえにエルサレム滅ぼされてしまったんです。だからこのホフラの過ちというのはですね、本当に致命的なんですね。ユダの民が神に裁かれるように誘引したと言っても構いません。で、このエジプトという国、非常に興味深いです。イザヤ書にも出てくる。エレミア書にも出てくる。そしてこのエゼキエル書にも出てくるわけなんですけれども、この一つの言葉によく現れています。川は私のもの、私がこれを作った。アブラハムが飢饉にあった時にエジプトに下ったんですが、またロトがですね、ヨルダンの低地全体を見た時に主の園のように、エジプトの地のように潤っていて豊かだったと書いてありますが、川のおかげなんですね。エジプトというのはイコール川、ナイル川といってもおかしくありません。で、砂漠の中にエジプトはあるんですけれども、その川のおかげで土地が肥沃になって文明を発達させて、そして長年のこと強国となっていたわけなんです。で、私たちがカイロ市内にいた時にですね、緑が比較的あるのでわからなかったんですけれども、体から水分が蒸発していて、お昼ご飯の時に 2.5 リットルのペットボトルを2人で一気に飲み干した時にですね、ようやく砂漠にいるということに気づいたと。で、次の日、次の日にピラミッドですか？その前ですけど、ピラミッドをですね、ギザのピラミッドを見に行った時には、砂漠のど真ん中にあるんだなということが分かりましたけれども、ナイルが力の源泉で、神として崇められ、その神々の中でも最も大きな神の一つであったわけなんですね。それで、ホフラがですね、実際にこういう発言をしたそうなんですけれども、私がこれを作ったんだと。川は私のものだと。で、こういう過剰な自信こそが、プライドこそが、エジプトにとっての罠なんですね。イザヤ書もそうです。どんどんどんどんどんどん弱くなっていくんです。強いというふうに気張って誇っているんですけれども、ものすごいこう、自信満々なんですが、実際戦うとボロボロボロという感じなんですね。で、エジプトの歴史というのはですね、古エジプト、中エジプト、新エジプトというふうに分かれますけれども、エジプト古王朝、中王朝、新王朝というんでしょうかね。古エジプト時代の偉大な文明、ピラミッドの建築というのがそのまま続くんです。で、そのまま続いてですね、エジプト博物館、カイロにあるエジプト博物館行くとですね、そのまま続いてって、で最後にどうなるか、ギリシャ時代、ローマ時代になると、そのエジプトの人間の頭の部分が取られていて、そこがいわゆるギリシャとかローマのとかにある中の彫刻ですね、人間の彫刻がこう頭にこうくっついているという、非常に惨めな姿ですね。もうローマとギリシャに支配されて、それで終わってしまったという、そういう姿を私たちは見ることができるんです。こういうプライド、自信、川のところにですね、自分が誇っているものを入れてみてください。これが私のものだ。私がこれを作った。ですね。自分が、これこそが私が誇るべきものだと思っている。けれどもですね、どんどんどんどん弱くなっていることに気づいていない。例えば例的に話せばですね、初めに主と出会いました。素晴らしいです。私は主と出会いましたって20年前の話をしてですね、で、今どうなってるかって全然違う。なんかいつの間にか弱くなっている。そういう変な自負心がここに現れています。では次4節。私はあなたの顎に鍵をかけ、あなたの皮の魚をあなたの鱗につけ、あなたとあなたの鱗についている皮のすべての魚とを皮の中から引き上げる。あなたとあなたの皮のすべての魚とを荒野に投げ捨てる。あなたは野原に倒れ、集められず、葬られることもない。私があなたを地の獣と空の餌食とするとき、空の鳥の餌食とするとき、エジプトの住民は皆、私が主であることを知ろうと、あります。はい。これ、ホフラ個人に実際に起こったらしいですね。 まあでも本当にすごいですね、これ。ワニ、うわーって言ってですね、私は強いって言ってるんですけど、簡単にですね、この鍵をかけられて、そして周りにいる魚ですね。これはつまりエジプトの周りにくっついている国々です。で、この国々についての予言、に対する予言も、この30章に書かれていますので、まあその時に見ていきたいと思いますけれども、荒野に投げられて、干からびていくと。ですね。もう本当に惨めな姿ですが、ホクラ個人もですね、墓が、ミイラがないそうです。墓というか、ミイラがないそうです。カイロにある、その先ほどのエジプト博物館にですね、二つミイラがないそうです。パロの中で。一つは出エジプトの時のパロ。ですね。イスラエルが航海を渡った時のパロ。で、もう一人がこのホフラらしいんですね。すごいですね。聖書の記述通りに、実際に存在せず、そしてホフラが、このクーデターにあって死んでしまったというのは歴史上に載っていますけれども、彼が死にました。その屈辱的な死に方を死んだ、したわけですね。で次を見てください。6節の途中からです。彼らがイスラエルの家に対して足の杖に過ぎなかったからだ。彼らがあなたの手を掴むとあなたは折れ、彼らのすべての肩を砕いた。彼らがあなたに寄りかかるとあなたは折れ、彼らのすべての腰を痛めた。足の杖、ふにゃふにゃになっちまいます、なってしまいますよね。これがホフラによる援軍ですよ。エジプトがエルサレムを助けると。おーって言ったらもうふにゃふにゃふにゃって言って、それによって帰って怪我をしてしまったということであります。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は剣を送ってあなたを攻め、人も獣もあなたのうちから立ち滅ぼす。エジプトの地は荒れ果てて廃墟となる。この時彼らは私が主であることを知ろう。それは彼が、川は私のもの、私がこれを作ったと言ったからだ。ですね。この発言のゆえに、です。先ほどからわかりますね。27章、28章、29章。発言のゆえにです。バビロンでさえが、この今、裁きの器として用いられているバビロンでさえもか、ネブカデネザルが、この栄光は私のものと、誇った時に彼は、獣のようになってしまいました。ですね。発言のゆえに廃墟となると。で、次、それゆえ私は、あなたにも、あなたの川にも立ち向かい、エジプトの地をミグドルからセベネ、さらにクシュの国遣いに至るまで荒れ果てさせて廃墟にする。はい、これ、エジプト全土という意味です。ミグドルというのは、ナイル川の下流にある地域ですね。下エジプトと呼ばれます。下エジプトって南にあるような感じです。下流だということは北の方ですね。そしてこのセベネというのは、いわゆるアスワンですね。今のアスワンダムがある。アスワンです。この南にあります。で、クシュというのはエチオピアですから、この本当に、エジプトの南のところですね。全土が荒れ果てさせて廃墟にする。と、ありますが、昔のエジプトは今のエジプトよりもずっと緑があったんですね。もっと豊かだったんです。けれども、今、ナイル川のちょこっと周りだけですよね。もうそれ以外は全部もう荒れ果ててる。その通りになっています。で、次に、人の足もそこを通らず、獣の足もそこを通らず、40年の間誰も住まなくなる。私はエジプトの地を荒れ果てた国々の間で荒れ果てさせ、その町々も40年の間廃墟となった町々の間で荒れ果てる。私はエジプト人を諸国の民の間、中に散らし、国々に追い散らす。ここ40年の補修ですけれども、ですね。これがですね、考古学的にはまだ証明されていません。ですね。だからここは間違ってるというふうに言う人がいるんですけれども、いつものことなんですが、歴史の方が、聖書の方が当たってるんですね。後で考古学が追いついて確認するという、もうそういうことがずっとありますので、ここも後で解明されていくでしょう。ですね。で、誠に神である主はこうせられる。40年の終わりになって私はエジプト人を散らされた国々の民の中から集め、つまりバビロンが滅んでですね、ペルシャ時代になって戻ってきたということですね。エジプトの囚われ人を帰らせる。彼らをその出身地パテロスの地に帰らせる。彼らはそこで取るに足りない王国となる。どの王国にも劣り、二度と諸国の民の上に抜きんでいることはない。彼らは諸国の民を支配しないように、私は彼らを小さくする。はい。彼らは小さくなりました。これが今にまで至っているわけなんですね。 それ以降エジプトという国はもう大国ではなくなったんです。その通りになっています。そしてですね、次見てください。イスラエルの家はこれに助けを求めるとき、トガを思い起こして、もうこれを頼みとしなくなる。このとき私は、彼らは私が神、主であることを知ろう。そうですね。もう小さい国になったので頼りにできないということがわかり、そのイスラエル、裁きを受けたイスラエルはですね、ここで、低くされたイスラエルはここで立ち返るんですね。あ、なんだ、これ頼りにできない国だったんだ、とわかるわけなんです。で、もう一度今のイスラエル、エジプトの話をしたいと思うんですけれども、今のエジプトに行けばですね、世界の人々のロマンチックなイメージとは裏腹に、その創造しさとけたたましさ、また圧迫された雰囲気がありますね。圧倒されます。で、第二次世界大戦後に間もなくしてエジプト革命が起こります。今のエジプトというのはそのエジプト革命による政権です。で、ナセルという人がその中心人物だったんですけど、クーデターを起こした。で、彼が大統領となって、で、エジプトだけではなく、アラブ世界のカリスマ的な指導者となりました。で、このナセルがですね、イスラエルに対して極めて好戦的な発言を繰り返していったんですね。で、今度は他のアラブ諸国の手前ですね、自分が強い国、アラブの超大国だと。アラブの中での一番大きな国だというふうに誇っていたので、今度自分自身がイスラエルに戦争を仕掛けなければならなくなるような状況に自ら陥っていったんです。それで始まったのが1967年の6月5日に始まった6日戦争なんですね。反アラブ主義、アラブは全体一つなんだと。それを掲げて、それでヨルダンを引き込み、シリアを引き込んだんですね。ところが、中ではですね、実はイエメンの内乱に関わっていて、もう軍事費でどんどん出ていって、もう不況で不況で一般の民衆はあえいでいました。でも戦争を行って、その勃発したその日に戦争は終わったようなものだったんです。イスラエル空軍が駐留しているエジプトの空軍の飛行機を飛び立つ前にほぼ壊滅しました。ですね。で、彼はこう言ったんです。ユダヤ人を皆土地から追い出して地中海に落としてやる。でも、結果はガザ地区、シナイ半島が取られて、ヨルダンはヨルダン西岸、東エルサレムが取られて、シリアはゴラン高原を取られて、で、海に落ちたのはユダヤ人ではなかったんですね。命いかながら逃げているエジプト軍の兵士がスエズ運河を泳いで渡ったんですね。王政は倒れたんですよ。王政は倒れたんですが、心はまだワニだったんです。ですね、エジプトの国、歴史が神の言葉通りになっています。本当に聖書というのは、この周りの国々、この前はアモンと、モアブと、そして次にエドム、ペリシテ、学んできました。みんな今でも同じようなことが起こっているんです。神様の言葉は、その通りなんだということを私は知らなければいけません。そして、最後ですね、17節から、第27年の第1の月の1日に私に次のような種の言葉があった。急に飛びましたね。先ほどはどうですか？第10年の第10の月ですよ。17年飛んでます。で、理由があるんですね。で、これが紀元前の571年の4月26日なんですけれども、ツロの包囲が終わったばかりの時なんです。ツロが13年のそのバビロの包囲によって降伏した。それで次がですね、次がですね、あなたたちなんだよという予言なんですね。18節、人の子よ、バビロンの王ネブカデネザルはツロの攻撃に自分の軍隊を大いに働かせた。それで皆の頭はハゲ、皆の肩はすりむけた。それなのに彼にも彼の軍隊にもツロの攻撃に働いた報いは何もなかった。ツロの予言について学んだときにここを引用しましたけれども、ネブカデネザルは勝ったんですが、報酬がなかったんです。彼らが島に移ってしまったためにですね。それで非常に面白い表現、みんなの頭がハゲたと。これ、兜の被りすぎです。 そして、今度肩がすりむけたというのは、城壁崩しのためにですね、この運んでますね、肩で。で、それですりむけた。だから、ちゃんと給料を払わなきゃいけないのに、何の略奪品もない。それで神様がですね、よし、ではエジプトを通して報酬を与えようということになったんですね。それゆえ神である主はこうせられる。私はエジプト、バビロンの王ネブカデネザルにエジプトの地を与えよう。彼はその富を取り上げ、物を分取り、獲物をかすめ奪う。それが彼の軍隊への報いとなる。彼が働いた報酬として、私は彼にエジプトの地を与える。彼らが私のために働いたからだ。神である主の蜜げですね。バビロンがエジプトを攻めます。ホフラは紀元前の567年に倒れます。最後、その日私はイスラエルの家のために一つの角を生えさせ、彼らの間であなたに口を開かせる。この時彼らは私が主であることを知ろう。ですね。先ほどもシドンが倒れた後にイスラエルの復興が始まりましたけど、今度はエジプトが倒れる時にですね、角が生えてきた。つまり、イスラエルに力が吹き返してきたということです。で、エゼキエルもまた語り始めるということなんです。ですね。エルサレムの裁きのこのことを最後に言った後で、エゼキエル口が閉じてしまいました。もう話せなくなったんですね。で、33章からまた始まりますけれども。つまり、イスラエルが、低められて、そして、その低くされた中で悔い改めて霊的にまた立ち上がることができるんだということです。神様の原則はいつも同じです。減り下るものが高められ、高ぶるものが低くなるです、ね、自分を引き上げるものが低くされ、低くするものが高められるということですね。この原則はずっと変わりません。私たちが今どこにいるかということを考えながらお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこの高ぶりというのが実に身近な問題、私たちの心の微妙な動きの中にいつもあります。お父様、欲望の一つです。主よ、ここを通して本当にいかに私たちがこのあなたの力強い御手の下でへりくだらなければいけないことをこの知りました。いつも私たちを戒めてください。そして本当にあなたの御前でいつも用いられている、たっとい器としていることができますように助けてください。お願いいたします。そして一つの角を生えさせるとありました。私たちが砕かれていく中であなたが角を与えてくださることを信じて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。